祈ります。恵み深い天のお父様、あなたはなんと恵み深く、私たちはいつも浅はかで、目の前のことしか感じられないので、見えないので、聞こえないので、いちいち右往左往し、天地がひっくり返ったように、時には反応しますが、あなたは微動だにしないで、揺るぎなく、順々と、あなたが決定しておられる計画を進めてくださって、私たちは目が開かれて、そうなんだ、それが神様なんだと、また一つずつ教えられてきたこの10年間、改めて感謝いたします。天のお父様、これからもこの翼の教会が一つの神様の国の舞台となって、新たな基地となって、そしてあなたの望まれるような未来を私たちに見せてくださるように、私たちはただ身を低くして、何度でも悔い改めて、どこからでも再出発して、あなたを新しく信頼して、そして涙を拭いて前進する一人一人であるように、主よ、一週間ゴールデンウィークの疲れを覚えている方、体調不良の方、さまざまな問題、心配を抱えている方々に、いつものようにあなたが恐れるな、私が一緒だ、何も心配するなと、私があなたを導くと声をかけてくださって、あなたの臨在で覆ってくださって、一週間後には本当に素晴らしい主であった、本当に麗しい一週間であったと、小さくても大きくても必ずみんな告白する前向きの天を仰ぐ天上向きの麗しい一週間、またこの一月としてください。多くの方のご支援によりここまで来たことを知らされて感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。翼の教会と名付けましたけれども、私は2週間前沖縄に行って、上空で1時間着陸できないので、と言われて、穏便な飛行ならまだしも急にグンと下がってキャーッと音がして急に右にグワッと揺れてですね、そして昨日おとといはこの福岡から帰ってきたんですけども、福岡ゴールデンウィークでですね、2時間で行くはずのあれが4時間かかって、日本中そうだったと思います。帰りの便、あの便乗り遅れたら戻ってこれないので大丈夫かと、まあ空の旅はその都度ハラハラ大きくドキドキ、まあ、けれど昨日からうちの弟が泊まっていて、何か岩手県で見た空の白鳥かなんか知りませんけれども、こう三角形になって整列してずっと多分シベリアまで飛んでいく、私調べたら11日間休まずに1万2000キロ飛ぶ場合もあるって。で私もこの観察してみますが、弟が観察していると一番前が交代して、2番目が交代して、疲れた者が風の抵抗を受けないようにチームで、チームパシュートっていうスケートを思い出しましたけど、まあ私たちもドキドキハラハラ空の旅かもしれませんが、本当に助け合って、本当にお互いに抱え合いながら神様がチームとして導いてくださったと思います。昨日教会に戻りましたら嬉しいお礼状が届いていまして、先日飛行機に乗ってクリスチャンのお医者さんの奥様がエリムを訪ねてこられたんですね。ちょっと読みますね。翼の教会もエリムの泉も映像で見たよりもはるかに素晴らしく、実際に見せていただけたことを心から嬉しく思いました。地域に開かれた教会の在り方について学ばせていただきました。野光では本当に美味しくてヘルシーな食事が提供されていて、スタッフの皆様のプロ意識を感じました。地域の皆様に愛されているカフェであることを実感しました。いつまでもいたいなと思うような素敵な空間でした。マリアの家は広くて資材も高級で施設備も整っており、今まで見たどの高齢者住宅よりも素晴らしい部屋でした。信徒の皆様への愛を感じました。私たちの教会も高齢者住宅の建設など今後祈っていきたいと思いますという、私たちは励まされる側でした。助けられるばかりでした。しかしいつしか誰かのお役に立つ教会にさせて空を飛んだということが本当にありがたいと思いました。 そういうわけでまずアウトラインを出していただきますと、ごめんなさいね、今日は翼の今日あれあ、はい、4つのアウトラインにの沿ってお話をしますが、まずこの翼の教会のモチーフになったイザヤ書の40章から風に舞ったんだという話をします。風が吹かなければタコは上がって急降下して地面にズドンと落ちますよ。で、私たちも落ちかけたと思います。その時崖から落ちた子供をスッと手を伸ばして親がグッと引き止めるように、神様の風、聖霊の風が吹いて、この翼の教会は10年間舞ったと思います。吹いたと思います。そして私たちは空から、私地上の生活は毎週ね、苦しいな、問題だな、健康のこと、家族のこと、経済のこと、もう始終地上にある限り悩みがありますよ。けどもふっと空に舞った時にね、一歩前進二歩後退、陸軍みたいな前進してるか後退してるか分かんないような日々なんですけど、傷つくんですが、けれどふっと空に舞うとですね、こんな10年間だったんだ、神様が大屋根で大足でここに乗れって言ってですね、問題だらけの傷んでいる、涙を流しているうずくまっている私たちを乗せてですね、10年間本当に舞ったんだなと思います。で、ふと私たちが乗ったこの翼を観察すると、3つの神様のご意志が透けて見えるんですね。一つは期待、こんな私にって、こんな私に神様の決意が、並々ならぬ決意が貫かれているの。そして過去があり現在があるなら未来だけありません、ここまでですという話はないんですね。皆さん、この建物はレンガとですね、わざわざ漆喰で作ったんです。漆喰というのはもともとサンゴが原材料なんですが、しかしスペイン漆喰というのは貝殻が原材料だそうで、珪藻土というのは珪藻が原材料だそうで、この翼の教会の建物をよく目を凝らして霊の目で見ると、神様の期待が変わらない。震災前も今も全然変わらないんです。初めから終わりまで、今後も。そして私たちが頑張ったということはとても言えない。私たちはいつも足りない、私たちはいつも罪深い、私たちはいつも情けないんです。これからもそうですけど、神様の決意が全てを成就させたし、これからも神様の決意は波じゃないんですね。だから未来があるんです。私たちが可能性があるからって自分を見ても何の未来もないんです。状況がいいかって状況を観察したらコロコロ変わるんです、状況は。けれどそうじゃないんです。神様の未来が組み込まれてチップのように。じゃあまず第一に、聖霊の風は舞ったか、聖霊の風に乗ったか。じゃあ今日のイザヤ書40章の28から31までですが、最初に、30と31から、すいませんね、ご一緒に。これに従ってこのモチーフでこの教会はこういう形になったんです。じゃあ続けて読みましょう、はい、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。私たちは疲労困憊して力の一滴もなかったんです。本当なかった。けれど神様が、だから入り口は温かいロータリー、みんな傷つく、傷だらけの羽で休めなさいって、大屋根の親鳥の翼が、父なる神の翼があなたを癒し、そして癒されたならわしのように翼を買って登ることができる、飛びなさいと。正面から見ると力強く、夜はステンドグラスが、黄金和紙が天の王座に向かって登るデザインがこの地域を照らしています。神様はこの翼の教会を通しどんなメッセージを伝えたいか。じゃあ28節29節見ると、今の箇所で、地の果てまで創造した方は地の果てから私たちを集めてここに結集させ、神様の英知は底知れないということを証明する。これ説教じゃなくて、10年間の歩みを通し、誰がどこから説明しても神様だとしか説明のしようがない。だって彼らはクタクタだった、何の力もなかった。 じゃあご一緒に28、29読みましょう、はい、あなたは知らないのか、聞いたことがない、永遠の神、地の果てまで創造したか、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えと、はい、飛ぶ力も勢いもなかったんです。この10年間の動画を見て、あの勢いはどこから来ましたか。もう一回28節出していただくと、若い者も男性も女性も誰でも傷ついて疲れて問題だらけで、今も問題があってみんな足りないんです。そこで親鳥は見捨てますか、反対方向を向きますか。いや、飛んできてですね、この教会は大きな太陽光が乗ってるんです。太陽光じゃなく私たちをみんな乗せてですね、ぐわーっと飛び立ったと私は思いますよ。で、この10年で動画ですでに見ましたが、私たちは何を見たんでしょうか。正直言えば、私この翼の教会建てるときに全部委ねてくれって言ったの。役員会もないから、全国に知った役員に全部任せてくれと、まあ、失敗したら私の責任です。お金があってもなくても教会堂を作ると、とかできたんですが、でかすぎるんじゃないかって、まあ、家内との話し合いで、確かに30人だから50人入る教会で十分だったかもしれない。こんなに背伸びして疲れ果ててるのにどうすんのって。最初の礼拝はなんだか縮こまって借りてきた猫みたいに、なんだかパラパラっと座って半分に切った礼拝堂で、私のしかし願いは、大熊町に何回も改修しましたけど、縦長の礼拝堂じゃなくて、いずれ横に広がる礼拝堂欲しかったなと思ってたんです。それは叶ったんですが、一体作っては見たものの側だけ大きくてどうなるんだろうか。そしたら翌年10人ぐらいこの旗のもとに、じゃあ教会の近くにって、私も一生懸命住まいを探しました。その翌年も10人ぐらい、2年ぐらいあったと思いますね。それから今度教会を探していたいわきの方々が、あの3人4人と来てくださって、どれだけ疲れた心が励まされたかわからないですね。そして驚き怪しんだのは、400数十名来た剣道式ですよ。私たちもあまりに多くの人に、日本中世界中の人に支援されたから、手紙の出しようもない、インターネットで剣道式やりますったら、もう見知らぬ人が続々電車に乗ってやって来られてですね、そしてコンサートをいかがでしょうかって、コンサートに300人以上も来たりしてですね、これは一体何でしょうって。しかしその後インターネットで日本中世界中につながって、空から見たと思います。こんな景色が展開されるのって。そして稼働率がですね、平日の教会じゃなく、週あの日曜日の教会じゃなくて、月曜から土曜の教会になりました。礼拝堂は貸し出すし、コンサートはやるし、礼拝だけじゃないし、それからカフェは開かれるし、もう食事作る力はないったけど、日曜日食事が始まるし、お元気です会は始まるし、2階に泊まりに来る人はいるし、英会話は70人来るし、ほとんど全ての部屋増築しましたけど、すごい稼働率になったと思います。そんな風景を誰が想像したでしょうか。ああ、本当に聖霊の風は思いのままに吹いて私たちは飛んだんだ。そしてこれは一体何の映画、どこの世界、誰の物語って、私たちは日々クタクタでした。私たちは本当に傷ついてうずくまりました。しかし主は天高くあられ、散らされた人々を集め、ここで私たちの思いを超えた10年間を過ごさせてくださった。で、私は今何を思いますか。震災を通し4つだけあったチャペルは全部閉鎖になりました。勉強しました。教会はチャペル、建物じゃないって。ここで役員会もプログラムも宗教法人もほとんど停止になって、でも教会は生きていました。移動する教会で葬式したり洗礼式をしたりして、まか不思議な1年間を本当に過ごしたと思います。けど2年後にまた再び建物教会堂が与えられました。そこで私たちは多分ね、最初礼拝堂30人40人ぐらいで広すぎるなって、心臓が少しパクッと動いたか止まったか、動いたか止まったか、もういろんな人が来だして出入りが始まって、だんだんだんだん心臓がリズムよく鼓動し始めてですね、私は創世記の土の塵から人は作られて、それで人間じゃない、 神様が霊とも訳される、魂とも訳される、風とも訳される、命の息をふっと吹き込んだことによって、人は生き物になったように、生けるキリストの体も建物じゃないって勉強したんです。けれど、空っぽの建物が与えられて、そこに神様がふっと命の息を吹き込んで、この10年間の神様の物語が綴られたんだなって。じゃあ皆さん、この不思議な感動的な10年間を通し、どんな翼の教会だったのかなって、この原材料は漆喰の貝殻ですか？スペイン漆喰ですか？それともサンゴですか？それとも珪藻ですか？いや、そうじゃなくて、まずは神様の期待、神様の決意、神様の未来が最初から組み込まれて、だから飛んだんですね。いや、今日は引用箇所がいくつかあります。最初の10を出していただいて、神様の期待についてエペソ人への手紙の1章、今度は新約聖書の4節5節のところを見ると、あなたに対する眼差し、あなたとのつながり、あなたをいつから追いかけていたか、あなたの想像もできない、はるか天地創造のもっと前からだって。エペソ教会って困難だったんですよ。暴動が起こって、アルテミスの女神こそ偉大なのだって言って、パウロは危うく命が危なかった。ガイオとアリスタルコという人は殺されかけた。デメトリオという銀細工人が交通の要衝で、現在のトルコ、昔の小アジアですが、もう大変伝道が困難なところに手紙が送られて、大丈夫、あなたと神様の関わり、あなたに対する神様の期待ははるかに高くて、長くて、深くて、広いんだ。じゃあもう説明しました。エペソ1章4節5節読みましょう。はい。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私は25歳でこの教会の牧師になり、多分29歳頃、上野公園で一人1時間2時間祈ってたら、すっごい感動が来たんです。私が使わされ招聘された福島の、まあ、こう言っちゃ失礼ですが、都会ではない、地方都市でもない田舎の教会は本当に祝福されている、神様が愛されている、素晴らしい教会だって。それは何の理由もなく来ることが大事なんです。理由があって来ることは大したことないんです。いきなり天から与えられて、それは通奏低音のように一度もひっくり返ったことがないんですね。神様は期待しておられる。まあ、さっき子供ゴスペルがあって可愛いなと思いましたが、すいませんね、血の力ってやっぱり強いんですよ。私は一番向こうにいた一番ちっちゃい子供だけじっと見てて、まあ最後拍手してくれて、拍手してくれて立ってただけでもすごいなと思ったんですけども、まあ実は皆さん知らないでしょうから言いますが、私の孫なんですね。まあ皆さんに祈ってもらったから生まれたんですけど、まあ先日いつだったか、娘だったか、写真送ってきて、幼稚園に入って、で幼稚園で吉人先生に手を引かれ、女子先生背高いのでちっちゃい、やっと手届くぐらいの後ろ姿の1枚だけの写真にジーンと来たんですね。救急車で運ばれて、生まれると思ったら確か破水して、諦めてくださいって言われたっていう電話があって、命は死のものと思って皆さんにも祈ってくださいって言って、2時間私もさーっと祈って、そしたら息吹き返して、退院するときはこれ当たり前だと思わないでくださいって、これは奇跡ですとお医者さんに言われたそうですけど、しかし喉の奥から鼻からあらゆるチューブが体中について、本当に痛々しいなって、それを全部外されて退院した時も感動でしたが、幼稚園までたどり着いたかと思って、まあただお父さんに手引かれて嬉しそうに行く後ろ姿の、ただそれだけの写真だったんですが、私ジーンときましたね。見てたよって、生まれる前から見てたよって、お腹にいる時から、生まれてからもずっと見てたよって、その後もずっと痛々しいとこ見てたよって、管外して抱かれた時も見てたよって、そして今幼稚園のここまで刻まれたんだって。神様は、父なる神は私たちをずっと見てた。分かんなかった、感じなかった、見えなかった、それ私たちは見えないですよ。見てる方は目を離さないですよ。 期待してる、感動してるって思えば、世界的な風が吹いたからうちの教会できたんですよ。宣教師は本当は中国に行く予定が、まあ文化大革命とか共産化して宣教師がダメになって、世界的な宣教の風が吹かれて、インランドミッションでハドソン・テイラーっていう宣教師がいてですね、ここで日本にやってきて、奥地奥地ってやってきて、奥沢を日本でなくして日本の土にして、その後牧師先生も本当に苦労してという物語。しかしその時は神様の期待、あの土地に対するご期待があって、世界的な風が吹いたんです。政治的な風も吹いて、でうちの教会はできたんですよ。で、その後世界的に教科書にも残る大地震でしょ、千年に一回の。あの土地で大地震が起こり、で蜘蛛の子が散らされる教会が雲散霧消として消えたはずです。誰がどう考えても消えたんです。抹消されたんですけれど、地の果てまで想像した人が、肩がさーっと、そしてここに不可思議な教会を建てて、この教会が新たな弟分が宣教基地となって鍵を持って、閉ざされた教会の鍵を一つずつ去年から開け始めるという、なんというストーリーかって。これ神様の歴史、私たちはいつも今年のことしか分かんない、今のことしか分かんない。しかし神様は世界的な戦争、それから巨大地震、そしてそういうことを全部絡めて、あの大熊町に対する神様の深いご計画、見てたよって、追いかけてたよって、ずっと変わることなく、震災前も、それから教会が吹っ飛んだ時も、その後涙拭きながら肩を寄せ合って命をつないだ時も、ここに来た時も、その後10年間飛んだ時も、変わらなかったよ、あなたに対する神様の選び、神様の期待。よかったですね皆さん、私たちは大したことなくても何の問題でもない。自分は大したものなら未来があるって、とんでもない誤解、傲慢ですよ。私たちは大したことないです。大したことないものを神様が見つめて期待して、神様が成し遂げてくださる。だから人生は感動ですよ。だから主は素晴らしいですよ。さあ、じゃあ2番目は、どうして翼の教会は立ったんですか。チップのように埋め込まれている神様の決意です。誰が頑張ったんじゃないんです。たまたまこうなったんでもないんです。こんなできるはずもなかったんです。神様が決意したんです。じゃあ2丸を出していただきましょう。エペソ4章の、このエペソ教会、パウロ先生が追い出され、迫害の町で、教会なんかない方がいいんじゃないか、私も殺されるんじゃないかって、それは違うよって、あなたたちを見捨ててない神様の決意の証拠に、使徒ヨハネが使わされたエペソに、ね、イエス・キリスト目撃者って12人しかいないんですよ、使徒。そのうちの一人はエペソで伝道したんです、使徒が。それから伝道者、パウロ先生は超一流の伝道者ですよ。30代って1回しかない、どこで過ごすか、地理的に限られる、ね、パウロ先生はエペソにかけたんですよ。牧師も来ましたよ。一番有名な牧師はテモテかもしれない。テモテ先生はストレスを抱えながら、胃を痛めながら、エペソで牧会したんですよ。これら全ては神の決意。どんなに20、30の困難があっても、あ、困難があるところではダメなんだなと言わせない。神様は誰の何人でも投入する覚悟だ、決意だ。じゃあ11節読みましょう、はい、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。ただ口で愛してる、大丈夫だって言ってんじゃない。パウロは北で命がけで伝道したでしょって、テモテ先生は内臓を壊しながらあんたのところでやったでしょって、なんでヨハネ先生はエペソに行ったと思って、あなたのこの地域に対する並々ならぬ神様の決意と覚悟の具体的な現れですよって。私は先週福岡の集会に行ったら、ベトナム人がいて、またガーナ人がいて、中国人、韓国人がいて、国際的だなと思って、最初に野球の話をするときに、すいません、 WBC っていう世界大会で日本が勝ってしまって申し訳ないって言ってから話したんですけどね。いや栗山監督ですよ、なんて言ったって。なんだ、私もげっそりしたな、しわくちゃになったなと思ってね。多分相当ストレスだったと思いますよ。アメリカに行って野球発祥の地、アメリカで絶対優勝するって。この命題は高いけど、絶対すると。その覚悟の表れが、 日本で言ったらそれぞれのリーグのトップの選手が1回しか投げないって。その1回のために全部調整して、睡眠時間も全部調整して、1回限りずつずっと繋いで、最後の決勝では全員投入して、アメリカでアメリカに勝った。なんで？栗山監督の決意ですよ。誰を投入してでも、絶対に勝利をつかむって。うちの教会、なんで奥さんを日本の土にしてまで宣教師が来る義理があったですか？神様の決意ですよ。なんで柿崎牧師先生が貧しい中、苦労しながら30年も人生の大半をそこで捧げたんですか？神様の決意ですよ。なんで吹っ飛んだのに、もう一回戻ったんですか？みんなで、それがいい、それがいい、民主的に手を挙げて多数決で決めた、そんなの一つもないですよ。神様の促しですよ。旧約聖書の城壁再建のネヘミヤ記は52日間、2ヶ月かからずに完成した奇跡なんですがね。いやー、読むとすっごい困難だらけ。情報戦ですよ。彼らは王様に反逆してるっていう偽情報。ロシアとウクライナじゃないですけどね。それから暗殺計画ですよ。誰に暗殺するか分かんないですよ。だったらやめたらって。しかし神様の決意ですよ。それから信頼していた人が敵方と内通してたって、こういうのはがっかりしますね。本当に期待していた人に裏切られたらがっくりきますよ。そういう内なる外なる戦いの中で50人しかで見事に完成したって、神様の決意です。街道を建てるのは人の技じゃないんです。人柱が立つって普通は。それで寿命を縮めるって言うんですよ。しかし神様が建てるんです。私は翼の教会を建てる時のことを覚悟、決意とスピードだった、未だに思い出します。私たちは新しい街道を大熊に建てて100年使うと言ってたはずですが、そんなこと言ってる場合じゃなくて、ここで礼拝する場所がない、神様の一声がいつまでもメソメソくよくよするなって、なんで全てを失ったら大震災が生んだ教会を作ろうとしないんだって。もうスピードと決断ですから。エネルギーは日一日と下がるのが震災ですから。であちらこちらパチンコ屋のそういうとこ見ましたよ。潰れたパチンコ屋もっとうんと安く買えたんです。しかしこの土地に立った瞬間にここだと思った、理由なく思った、絶対ここだと思った。で地主さんに会わせてくださいって、初対面でね、東京から日帰りしてたので。私たち大熊町で原発から5キロで亡くなった人もいて、赤ちゃんからお年寄りまで逃げ歩けて泣いて、それ東京でお世話になってるけどここに戻ってきたい、震災に負けないぞという、聖書は復活だから復興しますという、翼を広げた教会堂を建てさせてくださいと、まあ、あとは涙、家内も隣で涙、もう一言も出ない。地主さんは売るとも売らないとも言わなかったんですけど、キャンプ場に帰ってきてから売りますとなって、理由は後から分かったですよ。よく買いましたね、あの土地って。どこの会社も欲しいと思っても絶対譲らなかった土地ですよって。私は神様だと思った。神様の決意だと思ったんです。皆さん、この教会は私たちの頑張りでも話し合いでも計算でもないんです。ただ天から神様の並々ならぬ決意で立った、これが翼の教会であることは間違いないんです。じゃあ最後に、あ、ごめんなさい、12節16節も読みましょう。はい、はい、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに建てられることになります。これ見えない教会が立つということですが、言葉自体は建築用語なんですね。土台ができて柱ができて電気屋さんが入って年月がかかっていろんな人手が必要で、だけど最後は完成する、途中で頓挫するということはない、ね、そして見える教会も神様の決意によって立ちました。で最後にお話したいことは未来があるということです。これは私たちの計画じゃない、神様の未来が透けて見えるチップのように。しかし最後まで見えないのも恵みですよ。皆さん震災にあった時、まず土地を買いなさいって、自転車操業でお金払いなさいって、あとは信仰でやりなさいって、大丈夫かって多いって、街道を建てなさい、小さいのなら建ったけど大きく建てなさいって、支払いどうするんだ大丈夫かって、 アパート建てる時も一日でも遅れたら人が住むとこないので特幹工事でも何でもやってくださいって間に合うのかってね。でそういうことをやってきましたけれども、しかしその後ヘリムも建ててさらに駐車場買って最初から全部やりなさい、会社のようにプログラム作ってやりなさいって言ったら疲れ果てて私たちは2倍疲れますよ。とってもできない、背負えない、背負えないって、他の人にやってほしいって。見えないことは恵みです。目の前の一つやりなさい、行ったら次はここに行きなさい、行ったら一つずつ薄皮を剥ぐように、雲霧が晴れるように、これ神様の優しいご配慮ですよ。エペソ教会未来がありました。ありましたよ。開きません時間の関係で。黙示録の2章を見るとエペソ教会から始まってサルデス、フィラデラ、ラオデキア、ザーッと旧三角形沿いの旧街道沿いに7つの教会ができて、そこにイエス・キリストの直筆のような手紙が書き送られて、2000年後の今日世界中で黙示録のキリストの7つの教会に対するお心が読み継がれているという壮大な神様の未来に関わるストーリー。だから今がこんなんだとか言ってる場合じゃない。私たちの力ではこの町では伝道を耐えられないとか言ってる場合じゃない。神様の未来ははるかに広くて高くて長くて深くて信じられない未来です。だから私は聞きたいですね。ホレチェク宣教師、本当に日本に来て奥さんを亡くして伝道してくださってうちの教会で来てありがとうございますけど、あの時私が生まれる前この教会はいずれいわきでも伝道するとおっしゃってたそうですが、本当におっしゃったですかって言ったよって。けどだとしてもこんなストーリーで大震災の暴風に吹かれてブーメランが戻るようにして、そしてこういう形になってエリムができて、そしてお兄さんのチャペルの鍵をこの翼の教会に開け始めるって、ここまでストーリーを思い描いてましたかって。多分そこまでは、そんなことは私の予想をはるかに超えてたとおっしゃるじゃないかな。二人目聞きたいです。私を教会の牧師になって来てくださいって言ったハンガイさんっていう女性の方なんですけど、12年間しか一緒にやれませんでした。その後の約30年近くをあの方はこの教会を愛し未来に投資をしましたよ。土地を捧げ、二つ捧げ、時間を捧げ、祈りを捧げ、財を捧げて、この教会の未来に投資して癌の病でふっと召されましたが、あなたが伝えてバトンを受け取りましたが、その後の30年このような大震災が起こっていくつかの教会堂を作った後に、そして翼の教会を作ってエリムができて、そして戻り始めるって、そこまでの未来に投資したんですかって。いや、私のあの時の想像をはるかに超えてるときっと言うと思います。もう一人聞きたいですね。川口姉妹、最近召されましたけど、しかしエリムができることを心から夢のように願って、だけどできたエリムに目の前の人がパジャマで来て、その人が食事くださいって、そんなレストランないですよ。そういうふうに地域のお役に立つ、またわざわざ飛行機で訪ねてきた方がエリムに行ってすごく励まされたという、そういう未来を信じて大事な祈りや大事なものをお捧げくださったんですかって、きっと私の想像をはるかに超えていたと言うと思います。で今どんな未来が見えますかって言ったら、おぼろげにしか人間だから見えないけど、おぼろげに見えるのは雲霧の彼方にうっすらと、今家々がなくなって12年で、そして教会堂が戦艦大和のように姿を、駅から丸見えですからね、大野駅から、その目の前の土地にやがて住宅ができる。教会がそんなことできるわけがない。誰がそういうふうにしたんですかって。もしかしたらそこでやってやがてカフェでも開くだろうか、その前の人を教会に呼んでなんかいろんなことをできる可能性があるんだろうか、分かりませんよ。分からないけど未来があるんだって。ここまで来なかったら分からない。だからこれから先も私たちの限られた頭をひのって出てくる小さな未来をはるかに突き抜けた神様のものすごい未来が、絶対にこれまで振り返ると本当にそうだから。じゃあ最後の話をして終わりますね。教会員の、教会取っていませんが、もったてさんという教会の姉妹から本をお借りして、バビロン川のほとりという本で、私驚いたのはですね、シベリアに抑留されたその人が後に伝道者になった、それがもったて姉妹が通っていたと、横浜は川崎の教会の牧師先生の、いやすごい体験された先生だなと思って読んだんですが、その中にですね、皆さんに宣伝してかなり見て、私も泣いてみんなも泣いて、ラーゲリより愛を込めてって、山本鳩男さん出てきたって、 もしかして映画の中のあのシベリア抑留で拷問のような酷使される労働させられて、そして山本鳩山は死にましたが、いや彼が死んだことは本当に惜しいとその本に書かれていました。彼に教わったんですロシア語を。で後に牧師さんになるモッタジュさんの教会の牧師さんだったその人はロシア語とドイツ語を3年間マスターし、感謝して8年間重労働を経験したことの感謝、ロシア語とドイツ語で新聞が読めることになったことの感謝、それでアルバイトしたそうです後に。それはあの映画の主人公のあの小林幡夫さんが大きかったらしい、中村半次先生という牧師先生のようですが、そしてある朝祈ったそうですよ。神様、もはや私が不要ならシベリアの土にしてくださいって。もし私にまだ使命があって老いるようであるならば、25年間も牧師になることを促されてて逃げてきたこんな私ですが、まだ私にあなたのお役目があるなら日本に返してくださいと、あなたに従いますと。そしたらね、生かされて日本に帰ることになった。映画の主人公の人は残されて亡くなったんですけどね。ところがそこでね、涙がボロボロと、25年間も世のことにまみれて、こんな罪深い罪人の私が神に用いられるはずがないと思った。その時はっきり神の御声を聞いたと書いてありました。あなたが善人だからあなたを用いるのではない。あなたが悪人だから、悪い人はイエス・キリストの救いが必要ですね。悪人でもイエス・キリストの福音を伝える使命があるのだから、あなたを日本に返すのだって。それが大きな体験となって、なんと57歳で神学校に行き、64歳から牧師になって19年働いたと書いていました。私はそれを読んで、それがこの教会にもつながってるって、そこで養われた持ったて姉妹が教会のすぐそばに引っ越してきて、まさか大震災にあって散らされてこのような顛末になるとは思いもしなかったでしょうが、この間見たあの映画から、牧師さんから、牧師さんの信者さんがうちの教会に来て、なんというストーリーだと思いました。皆さん、神様の未来のストーリーは私たちの浅はかなあらすじをはるかに超えてますよ。はるかに感動ですよ。悔いはないですよ。この教会の未来に向かって神様の決意を真に受けながら、神様の期待があると信じて、精鋭の風に舞って空を飛びましょう。そしてなんという神様の物語だ、まるで聖書そのものの世界じゃないか。これからも体験する私たちでありたいです。お祈りをいたしましょう。ハレルヤ、恵み深い天の父よ、なんという10年間でしょう。あの時私たちはヘトヘトで、何を思い描くこともできませんでした。ただ息をして、ただ命をつないでここまで来て、何人かの教会員を亡くし、全国に大半の人はちりぢりになって疲れ果てて与えられた教会堂でした。しかしあなたが聖霊の風を吹かせてくださって、大きく空中に舞い、地域の方々が出入りするのを、見たこともない方が出入りするのを、宿泊や包括支援センターや地域の方々も出入りして、こんな形で用いられる10年間が来るとは、誰が逆立ちしても想像することができたでしょうか。なのでこれはすべてあなたのご決意の成就でした。あなたの期待の結果でした。そしてこれからもあなたの未来が用意されていると、私たちは弱くて情けなくて、いつも失敗して本当に罪深いのですが、何回でも悔い改めて、何回でも信仰の原点に立って、幼子のような信仰になって、ただあなたに従うことしかできませんが、よろしくお願いします。今日ここに集まって心から主を見上げている一人一人を大いに祝福してください。ピアノを弾いていただきます。短く今日は祈りの時をご一緒に持ちましょう。10年の感謝、これからの未来、また自分自身と家族、地域のために、それから心にかかっている方、療養中の方、下田姉妹のことなど、何でもお近くに座っている方、それでは声に出せる方声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、ピアノを大きくしていただきます。ご一緒にお祈りしましょう。 ハレルヤ。天の父なる神様、剣道10周年の祈りを捧げます。10年間墜落することなくここまで導かれました。これはただただあなたの御業です。あなたの計画です。あなたの未来です。これからも続くので、あなたの期待は変わらないので、あなたの決意で動かされるので、ありがとうございます。主よ、一人一人を奮い立たせてください。そして私たちが何度でもどこからでも再出発できるように、今日が新たな原点となるようにお願いします。下田姉妹はじめ体調の悪い方々、河井姉妹などもあなたが慈しんでくださるように、多くの世界中のご支援を、日本中のご支援をありがとうございます。ウクライナにも、またトルコにもあなたの助けをお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、翼の教会の10年の歩みを感謝します。私たちは神様の翼に乗って聖霊の風に吹かれました。神様の奇跡の10年を体験しました。神様の期待は変わることなく、神様の決意が私たちの人生を後押ししています。神様が用意している未来をこれからも見つめます。私の手を引いて導いてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。